田パワーです。9月は農業家の話題をお届けします。今日は農業家の横山純也さんにお話を伺います。横山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はシードルの話題ということですけれども、飯田市といえば果樹の生産が盛んな地域ですよね。これからの季節、さまざまな果物が美味しく食べられるほか、それを使った加工物もいろいろありますけれども、中でもシードル、このリンゴを使ったお酒シードルの話題は本当に最近よく耳にします。ところで、現在飯田市としてはどのような取り組みがされていますか？
はい、おっしゃる通り、飯田市はリンゴ、桃、梨、ブドウなどの生産が盛んな地域です。しかし、高齢化や後継者不足による農地の有給化も問題となっています。こうした現状への対策の一つとして、国に申請をし、平成29年12月に南信州飯田果実種特区の認定を受けました。
南信州飯田果実種特区という非常に難しいワードが出てきましたけれども、この特区っていうのは特別な区域っていう字を書くんですよね。
はい、
この特区ってどんなもんなんですか？
はい、正確には、構造改革特別区域計画、南信州飯田果実種特区といいまして、内閣総理大臣が認定するものです。この認定により、酒税法という法律で決められている酒類製造免許を取るための要件が緩和されます。
はあ、内閣総理大臣に認定された特別な地域ということなんですね。
はい、
しかも酒類の製造免許を取るための要件が緩和されるということですけれども、具体的にはどんなところが緩和されて、どんなメリットがあるんですか？
はい、具体的には域内の果実を原料とした果実酒またはリキュールを製造しようとする方が、製造免許を申請した場合に、免許を得るための年間の最低製造数量基準が緩和されるんです。ワインやシードルなど、こういった果実酒では通常の6000リットルから2000リットルに引き下げられます。これにより、小規模でもワイナリーやサイダリーを設置することが可能になっています。
それはいいですね。新しくシードルの醸造所を作りたいといったときに、大規模な設備が本当は必要なところが、もう少し小さくても済むということですよね。そうなると、より幅広い事業者の方が果実酒などの製造事業に取り組むことができるんですね。
はい、その通りです。このことを通じて、飯田市の六次産業化の推進と地域の活性化が期待されています。
では実際にこの特区を生かした、活用した飯田市内での事例はありますか？
はい、昨年8月より、株式会社松沢さんがこの特区を活用した第1号のシードル醸造所を始めておられます。場所はリンゴ並木通り沿いです。昨年10月には、そこで出来上がったシードルの発売も開始されています。
リンゴ並木でシードル醸造とは、あたかも郊外のリンゴ農園に隣接するワイナリーが飯田市街地の中心にあるようですね。素敵ですね。その醸造所で作られているシードルとしては、何か特別な特徴とかあるんですか？
はい、飯田市内で採れたリンゴだけを原料に作られたシードルになります。
オールイーダ、メイドインイーダという、まさにイーダブランドですね。
はい、さらにシードルでは珍しく、テッカリンゴをブレンドした商品が作られています。
あのテッカリンゴですか？
はい、
栽培過程で間引かれて生じる小粒の成長過程のリンゴですよね。
はい、そうです。そのテッカリンゴをブレンドすることで、味わいに深みが増すということです。
テッカリンゴを足して美味しくなるんですね。
はい、さらに、通常捨てられるだけのテッカリンゴが、このようにシードルに再利用されることで、関係する農家の皆さんからは、捨てられるだけだったリンゴが、再利用されて嬉しいとか、収入につながりありがたいなどの声をいただいています。
それはとってもいいお話ですね。間引かれて本来捨てられていた鉄火リンゴがシードルに活用されて、さらに農家の皆さんの収入にもつながるんですね。
はい、シードルなど、果実酒製造はいろんな可能性を持っています。松屋さんの醸造所のように、ちょっとした着眼点から新しい商品が生まれるかもしれません。
まさにこの地域は南信州飯田果実酒特区に認定されているわけですから、それを生かしてリンゴ以外の果実でも何か新しい取り組みができそうですよね。
はい、高齢者や、後継者不足による農地の有給化が、深刻な南信州の農業ではありますけれども、こういった新しい取り組み次第では、面白いことができるという動きが、広がっていくといいと考えております。それによって、若い人たちが農業に着目してくれたり、新規就農者の方が増えたり、さらには農家の皆さんの所得が向上していくことで、有給地となっている農地も、生かしていけるということになれば、飯田市の農業も、良い方向へ変わっていくのではないかと考えています。
そうですね、先ほどにもありましたけれども、リンゴ以外にも、まあ、まさに今シーズンの梨とか、ちょっと前に終わってしまいましたけれども桃とか、そういった他の果実でも果実酒とか何か考えられそうですよね。
はい、そうですね。いろんな果実を使った、果実酒やリキュール類が考えられます。今のところはそういった動きっていうのは目新しいものはありませんけれども、これからそういった新たな分野のお酒の開発も進んでいければ、より良いことだと考えております。
どうしても果実酒というとシードルであったりブドウから作られるワインっていうのを想像しがちなんですけれども、新しいリキュール、果物を使ったリキュールを作ってみようと思われる方がいた場合は何か挑戦できる可能性があるんですね。
そうですね、リキュールを作る場合も、この特区の対象になってきますので、可能性としては考えられます。
じゃあこのラジオをお聞きの皆さんがひょっとして今聞いた瞬間に、あ、この果物を作って何かやってみようって思ったら農業家さんに相談すればいいですか？
はい、ぜひですね、ご興味を持たれた事業者さんいらしたら農業家の方までご連絡いただければ、幸いです。
わかりました。ぜひ皆さん、何か南信州この飯田から新しいリキュール果実酒作ってみませんか？そしてですね、もうこれからは食欲の秋ですもんね。農家さん以外でも私たちは果実酒を飲んで応援、これもできることですよね。
そうですね、いろんな果実酒などをいろんな料理に合わせて、楽しんでいただければと思います。
作って嬉しい、飲んで楽しい、どちらも地域の活性化につながる。果実酒って本当にいろんな可能性を持ってるんですね。早速なんか今夜シードルが飲みたくなってしまいました。では最後に横山さんからラジオを聞いている市民の皆さんへ何かメッセージをお願いします。
はい、南信州飯田果実酒特区の活用で、小規模なサイダリーやワイナリーでも設置ができるようになっており、より幅広い事業者の皆さんに果実酒製造の機会があります。この制度をご活用いただき、シードルをはじめとした果実酒が飯田の新たな特産品として根付くことで、農業そして地域全体が活性化することを市としても期待をしています。ご興味を持たれた事業者農業者の方がいらっしゃいましたら、飯田市役所農業課までご連絡いただければ幸いです。
ぜひこの放送を聞いてご興味を持たれた方、飯田市役所農業課までお問い合わせください。ということで今月の飯田パワーは農業課から南信州飯田果実酒特区の話題をお届けしました。横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。